穏やかな午後の日差しが都会のビル群を照らしていた。その一角にある某企業のオフィスでは、社員たちが黙々と仕事に勤しんでいる。その中でもひときわ目立たない存在感を放つ女性。それがミキだった。ミキは入社3年目の25歳。黒縁の眼鏡が知性を感じさせる。小柄で控えめな女性だ。彼女は事務職として、日々書類整理やデータ入力などの地道な業務をこなしていた。真面目で几帳面な性格から、上司や同僚からの信頼も厚く、誰もが彼女を優秀な社員として一目置いていた。しかし、その控えめな外見とは裏腹に、ミキには誰にも言えない秘密があった。それは、彼女の豊満な体。小柄な体に不釣り合いなほど大きな胸は、Gカップの巨乳で、メガネの奥に隠れた瞳は、時折、秘めた情欲を覗かせる。普段は地味な服装でそれを隠しているが、その肉体は、男たちを引きつける魅力を秘めていた。この日もミキは、黙々と書類を整理していた。同僚たちが和気あいあいと会話を交わす中、彼女は一人、集中力を切らさずに作業を進める。そんな時、突然の呼び出しがかかる。ミキさん、ちょっといいかな。ミキの名を呼んだのは、鬼畜で知られる上司、片山だった。彼は営業部の部長で、こわおもてな風貌と厳格な態度から、社員たちから恐れられていた。ミキは緊張で胸が高鳴るのを感じた。はい、今行きます。ミキは慌てて書類を整え、片山の部屋へと向かう。心臓の鼓動が速くなるのを感じながら、ノックをして部屋に入る。片山の部屋は、重厚な木製のドアで仕切られた、個室の仕事部屋だった。ミキが入ると、片山は書類に目を落としたまま、低い声で言った。ミキ、お前、この書類のミス、どう説明するんだ。ミキは動揺した。確かに彼女は先ほど、書類の記入ミスに気づいていた。しかし、忙しさから後回しにしてしまい、まだ修正できていなかったのだ。すみません。すぐに修正します。ミキは必死に謝罪した。しかし、片山は冷酷な笑みを浮かべ、書類を机に叩きつける。そんな言い訳は聞きたくないんだよ。お前、最近ミスが多い。注意力散漫なんじゃないのか。ミキは言葉を失った。確かに最近、仕事のプレッシャーからか、些細なミスが増えていた。でも、言い訳を口に仕掛けたとき、片山は突然立ち上がり、ミキの前に立ちはだかった。黙れ、お前はここで、俺の言うことを聞くんだ。その言葉とともに、片山はドアに鍵をかけた。ミキは状況を理解し、恐怖に震えた。ちょっと待ってください。どういうつもりですか？ミキは必死に抵抗しようとするが、片山は彼女の細い腕をつかみ、無理やりソファに押し倒した。お前みたいな地味な女は、こうやってしつけないとダメなんだよ。片山はミキのメガネを外し、乱暴に投げ捨てる。そして、彼女の豊満な胸に手を伸ばし、服の上から揉みしだいた。やめてください。誰か来ますよ。ミキは必死に抵抗するが、片山の力にはかなわない。彼はミキのスカートの中に手を入れ、下着の上からヒブをいじくり始めた。ミキの口から、思わず甘い吐息が漏れる。普段は抑圧されている彼女の欲望が、今、解放されようとしていた。片山はミキの抵抗を無視し、下着の中に手を滑り込ませた。直接、彼女の濡れたヒブを触り、指でなぞる。ダメです。そんなことしたら、ミキは羞恥心と快感の狭間で葛藤していた。しかし、片山は容赦なく、彼女の敏感な部分を刺激し続ける。お前、こんなに濡らして、我慢できなくて、自分で触ってたんだろ。片山の言葉はミキの心をえぐった。彼女は顔をあからめ、必死に首を横に振る。そんなこと。しかし、片山はミキの言葉を無視し、下着をずらして直接、指を挿入した。ミキのヒブは、片山の指を受け入れ、みだらな音を立てる。彼女の体は、今まで味わったことのない快感に震えていた。ほら、もっと感じていいんだぞ。お前のその巨乳、 俺を誘ってるんだからな。片山は幹の胸をあらわにし、大きな乳房をもみしだきながら、指の動きを早める。
ああ、いや、そんな、
幹はもはや言葉にならない声を上げ、体をくねらせる。彼女の皮膚は、片山の指で激しくかき混ぜられ、快感の渦に飲み込まれていく。
おら、
もっと声を出せよ。お前の感じてる姿、最高だぜ。片山は幹の耳元で囁きながら、もう片方の手で彼女のクリトリスを刺激した。
ああ、いや、ダメ。そんな、
幹の体は限界を迎え、激しい絶頂を迎えた。彼女の皮膚は片山の指を締め付け、甘い愛液を溢れさせる。
はあ、はあ、すごい、こんなの、初めて。
幹は荒い息を吐きながら、今起こったことに戸惑っていた。自分でも知らなかった、秘めた欲望があらわになった瞬間だった。片山は満足そうに笑い、幹の皮膚から指を抜いた。彼女の体はまだ快感の余韻に震え、皮膚は愛液で濡れている。
おい、まだ終わったと思うなよ。
俺はお前のその反応が見たかったんだ。片山は幹の足を広げ、彼女の皮膚をあらわにする。そして、ズボンを下ろし、硬くなった肉棒を突き出した。
いや、やめてください。
そんなことされたら。幹は必死に拒もうとするが、彼女の体は正直だった。皮膚は片山の肉棒を欲しがり、愛液を滴らせている。
ほら、お前の体は正直だ。俺を受け入れろ。
片山は幹の皮膚に肉棒をあてがうと、一気に突き入れた。
ああ、いや、太いの、ダメ。
幹の皮膚は、片山の肉棒の大きさに驚き、快感と痛みが混ざり合う。しかし、彼女の体は次第に快楽になじみ、肉棒の動きに合わせて反応し始める。
おら、もっと感じて声を出せ。
俺を興奮させるんだ。片山は幹の胸をもみしだきながら、激しく腰を動かす。
幹の皮膚は、肉棒の激しいピストン運動に翻弄され、
快感の波に飲み込まれていく。
ああ、いや、そんな、
もっと、
幹
はもはや抵抗する気力を失い、快楽の虜となっていた。彼女の皮膚は片山の肉棒を締め付け、快感の絶頂へと導く。
ああ、いや、ダメ、
行く、
幹
は再び絶頂を迎え、片山の肉棒を締め付ける。同時に、片山も限界を迎え、幹の皮膚の中に熱い精液を注ぎ込んだ。
はあ、はあ、すごい、こんなの、初めて。
幹は荒い息を吐きながら、今起こったことに戸惑っていた。体は快楽に満たされ、心は罪悪感と興奮の間で揺れていた。片山は満足そうに笑い、幹の体から離れた。彼女の皮膚は精液で満たされ、愛液と混ざり合い、溢れ出している。
おい、まだ終わりじゃないぞ。お前に罰を与える。
片山はそう言うと、机の引き出しから小さな箱を取り出した。その中には、ローターが入っていた。
これをお前の皮膚に仕込む。
スイッチは俺が持ってる。仕事中、遠隔操作でお前を行かせてやる。
幹は驚き、抵抗しようとするが、片山は容赦なくローターを彼女の皮膚に挿入した。
いや、やめて。そんなことされたら。
幹は羞恥心で顔をあからめ、必死に拒もうとする。
しかし、片山は冷酷な笑みを浮かべ、ローターのスイッチを入れた。
ああ、いや、ダメ。
幹の皮膚は、ローターの振動で再び快感に襲われる。彼女は必死に耐えようとするが、体は正直で、快楽に反応してしまう。
ほら、仕事に戻れ。
反応したら、同僚にバレるから気をつけるんだな。片山は幹を立たせ、仕事に戻るよう促した。
幹は羞恥心に耐えながら、なんとか仕事を再開する。
しかし、片山は時折、ローターのスイッチを入れ、幹を快楽の淵に追いやる。彼女は必死に耐えようとするが、体は正直で、甘い吐息を漏らしてしまう。
ああ、
幹は恐る恐る周囲を見渡した。同僚たちは何事もなかったかのように仕事をしているが、もしかしたら、彼女の異変に気づいているかもしれない。
幹は必死に声を抑え、机に顔を伏せた。 しかし彼女の皮膚はローターの振動でじわじわと快感を高めていく。同僚たちは何事もなかったかのように仕事をしているが、ミキは自分の体の反応に戸惑っていた。秘めた欲望があらわになること、そして同僚たちにその姿を見られることへの羞恥心が彼女の心を支配していた。
はあはあ、
どうしてこんなことに、ミキは心の中で叫びながら必死に快楽との戦いを続けていた。しかし片山は容赦なくローターのスイッチを入れる。
ああ、いや、
ミキの皮膚はローターの振動に耐えきれず甘い吐息を漏らす。彼女の体は正直で快楽に抗うことができない。
ああ、ダメ。
ミキは我慢できずに声を漏らし、同僚たちの視線を感じる。羞恥心と快感の狭間で彼女は葛藤していた。
ああ、いや、ダメ。
ミキはついに耐えきれず、小さな絶頂を迎えた。彼女の体は震え、皮膚は愛液を溢れさせる。
はあ、はあ、
ダメ。みんな、見てる。ミキは泣きそうな顔で片山を見た。しかし、彼は冷酷な笑みを浮かべ、ローターのスイッチを入れ続ける。ほら、もっと感じて声を出せ。お前のその姿、最高の罰ゲームだ。片山がスイッチを強めに操作した瞬間、ミキは耐えきれずに絶頂を迎えてしまった。彼女の体は震え、皮膚は甘い愛液を溢れさせる。ミキは羞恥心で顔を真っ赤にしながら、必死に仕事を続けた。
ああ、ダメ。もう、
ミキはもはや抵抗する気力もなく、快楽の波に飲み込まれていく。彼女の皮膚はローターの振動に翻弄され、何度も絶頂を迎える。ミキは涙を流しながら、快楽の虜となり、同僚たちの前で恥ずかしい姿を晒していた。その日以来、ミキは片山に言いなりとなった。仕事中、ローターのスイッチが入るたびに、彼女は快楽に身を任せ、同僚たちの前で恥ずかしい姿を晒す。
ああ、ダメ。
ミキはもはや抵抗せず、快楽を受け入れるようになった。彼女の皮膚は、片山の命令で何度も絶頂を迎え、快楽の虜となっていた。しかし、ミキの心は複雑だった。罪悪感と興奮が入り混じり、自分の欲望に戸惑っていた。彼女は片山に支配されながらも、この快楽から逃れられない自分に気づいていた。
はあ、はあ、
どうして、こんなことに。ミキは涙を流しながら、快楽と羞恥の狭間で揺れ動く。彼女の秘めた欲望は、今、新たな扉を開こうとしていた。この出来事は、ミキの人生を大きく変えた。彼女は地味なメガネOLから、快楽に溺れる女へと変貌を遂げていく。片山との禁断の関係は、彼女の秘めた欲望を解放し、新たな官能の世界へと誘うのだった。